琴美と
岡崎美月と
藤本のり子と
稲口優香の
ノンフラン放送局、せーの、なんとかなるラジオ。
あのね、言えたからってね、テンション上がるのはどうなの？
ノンフラン放送局の なんていうの、尺が違うの。
そうよ、ね、ノープラン放送局。
違う、もうちょっと早いから。
今覚えたんじゃないですか。
すいません、毎度毎度テストの時に振り出しに戻っている本物のです。すいません。
大丈夫です大丈夫です、あの、我々もしょっちゅうリセットしてますね。1ヶ月前のこと覚えてないどんな話したっけみたいな感じで、ということで、なんと今回も4人でお届けすることになりました。
はい、
暑い夏ですが、
はい、
もうみんな豚肉って、
いやすごいよ今日マジで。ありえない暑さなんだけど、
なんか梅雨明けてから久しぶりにちょっとガンってきた感じ、ね、
たでもな、あの梅雨の時ほどムシッと感はマシなんだけど、
ね、
まだ
虫はひどかった。
でも蒸してんじゃん。
蒸してる。
蒸し焼きじゃん。
蒸し焼き蒸し焼き、
かなりのね。
直火焼きじゃない方。
でも半分ぐらい直火焼きだよ。
直火焼き、直火に行けば直火焼き
になる。直火に行けばね。
そうそう、直火に行かないからね。
でもジメット感は梅雨の時よりは直火に近い。
でも豚しゃぶだよ私。
どういうこと？どういうこと？どういうこと？
自分がね、水に浸かってんの？どういうこと？
自らお湯に入ってってるってこと？
そんな感じ、そんな感じ。あ、じゃあセイロ蒸し？
どういうこと？なるほどね。
トンシャブとセイロ蒸し全然違うやん。
違った。
なるほど、ね。
もうあんな感じ。
言わんとしてることはわかるけど。シャブは水というか、ね、じゃあお湯でね、チャプチャプするからね。違ったね。
セロムシ寄りだね。
セロムシ寄り
だね。そうだね。なんでもコンクリートのあの厚さったらないからね。
いやひどい。
ふわってきてて。
34なんでしょ？
え？場所によって36って言った
もん。
6？
6。
体温じゃん。いやだからもう体温以上じゃん。
体温以上だよ。
じゃん。
私35だもん。
あんね、体温低い人って痩せにくいらしいよ。
そのまま聞いたことないよ。断る。いや。嘘、なんで燃えないってこと？
この間テレビで見てニヤって思った。ニヤ。藤本ちゃんニヤって思った
。嘘、そうなの？
そう、燃えにくいんだ。
燃えにくいの？
だからまず痩せたかったら体温上げましょう。
どうやって上げんのよ？
あ、食べ物、根菜とか。
いや無理。
生姜。
無理。
そういうものでポンポンがこう
体温。血流が低い人はどうしたらいいの？
え？
血流が
血
が回ってない。
そう
血圧と血流は違うと思う。
血圧
がみんな低いよ。
みんな低いの？
みんなではない、ね、
ここみんな低い。ここみんな低い。
どうしたらいいんだろう。
血圧が低いとどういうことが起きるの？
わからない。
え、
なんかクラクラする。
いや、また立ち上がった時に一回倒れんじゃない？
ああ、なるほど、ね。
よくある。ブラックアウト。
よくある。
昔は正常だったのに、うん、歳を取ったのか。
でも私、昔から低いけど。結構なんか、わーって、あ、真っ暗だなって思いながら歩くよ。
歩く。
ね、
うん、
クラクラしながら歩く、ね、うん。とりあえず、気がついたら倒れてることはよくある。
何？柔道？よだれてる。
オープニングでする話
だ。本当だ。
すいません。こんな感じで今日も4人でお送りします。
はいはい、どうぞ。
はい、ということで、
はい、
なんかまとまるかまとまらないかわからない4人でお送りする感じですが、
で
大丈夫ですか？いつも通りだけど、
今回初めましてさんが、
う
ん、
はい、
どれぐらいぶり？結構ぶりかな。
結構ぶり。
1年に1人か2人だもんね。
う
ん、
そう、ありがとうございます。紹介しますよ。
はい、
初めましては絶対紹介しますから
、うん、大丈夫？
まだ溶けてます。
絶対ね、絶対。
はい、ですね、こちら誠さんからいただきました。
ありがとうございます。
チームなるラジのお嬢様方、ごきげんよう。
ごきげんよう。
なるラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
何年か前に某巨大掲示板だったと思いますが、なるラジの存在を知ってからしばらくは放置状態でした。私はバックナンバーがある場合は最初から聞いて、番組のお約束や常連さんたちのメールの積み重ねを楽しみたい人で、
真面目か。
いきなり最新回を聞きません。 そしてかなりの量のラジオを聞いていることもあり、うん、ナルラジオを聞き始めてもなかなか消化できませんでした。
そりゃそうだよね。
ようやく先日すべてを聞き終えたので初めてメールを書いている次第です。
すごい、
すごい。ただ
すぐにボリューム93が配信されるでしょうけど。
そうですね、
93どころかじゃない。そんな私からメインのお嬢様方の印象を書きたいと思います。ことみさんは素直さと素直さゆえの誤解を受ける人ではないでしょうか。
どういうこと？え、全然わかんない意味が。
どう思うね、井ノ口さん。どう思います今の井ノ口さん。
何でコメントしたらいいの？
水木さんはまっすぐな力強さと優しさを周りにも与えるような人でしょうか。え、いいこと書いて
ある。本当だ。どうしたのどうしたのどうしたの。
すげえ。
水木さんは自分の気持ちを出してくる天真爛漫という言葉が合う人でしょうか。合ってんね。それぞれに違う方向性でもお嬢様方に共通するのは少女性でしょう。精神年齢というよりもここの心年齢が少女のような気がします。まあこの際実年齢は置いておきましょう。知りませんし、うん、ナルラジも私のレギュラー入りしたので気が向いたらメール送ります。それではまたっていただきます。
なんて
ありがとうございます。
ありがとうございます。初めましてさん全部聞いたんだね。
すごくない？
全部だよ。どれぐらいかかったんだろうね。
だってアイシャビットさんだって言う
ね。大変かかった。大変そうだったよね。
そうだよね。
かもしかもしれない、ね。
しかもこの番組だけを聞いてるわけじゃないから、いろんな番組を聞きながら。
よくさ、途中でほんとマジないわ、こいつらって投げ
出されてくれたよ。
ほんとありがたい。
ほんとそう、ほんとそこ。
ほんと。
どういうこと？
だって93、92か。92まで聞いたってことだもんね、うん。92まで多分ずっと変わってないと思うよ。
変わってないよ。
そうそうそう。
また同じこと言ってんの？
そう。
絶対さ、連続で聞いてる人思うから。
また言った
って。お前が言ったことをまた言ってる。
そうそう。92時間ってことでしょ。
まあ、単純計算ね。
そう
プラス、あれ、今はもうおまけ聞けんの？
聞ける、聞け
るんだ。プラスアルファだよ。
そう。
すごいね。尊敬するわ。
本当にね。
私できないわ。
尊敬しちゃった。
何の誤解受けるんだろうね。
戻した。私戻した。
私なんか誤解受けてる。え、私なんか誤解
されてるの？いや、誤解にしといた方がいいと思うよ。
そうだよ。
え、何が？
いや、
本当わかんない。
誤解にしといた方がいいと思うよ。また怖い怖い言われるから。
怖い。それ
誤解されといたままの方がいいと思うよ。
怖くないよ全然。誤解です。
ほら
それは誤解です。全然怖くないよ。何言ってんだよ。
ありがたいですね。
気が向いたらでいいので、ね、またメールを、
ね、ぜひ送ってきて
ください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして、うん、テーマの方に今度は行きたいと思うんですが、
はい、
高校時代にやっとけよかっただっけ。
そうそう、学生の頃しておいた方がよかった、はい、しておけばよかったこと、うん、です。
いっぱい来てるのでじゃあちょっと紹介しましょうね、うん、もうそのまま上から読んじゃいます。
はい、
岡崎先生、こっちゃん、はじむっちゃん、なるラジは、
なるラジは
今月のテーマが学生の時にやっておけばよかったことですが、
はい、
高校時代限定になりますが、高等学校クイズ選手権、通称高校生クイズに参加しておけばよかったと、今でも夏が来るたびに思いますね。毎年家で家族とテレビ越しに楽しんでいたのですが、あんな素敵な夏の祭典にどうして参加しなかったのか、さすがに勝ち抜けるとは勝ち抜けるとはでは言えません。私もダメだ。
大丈夫
大丈夫
大丈夫、まだ溶けてる。
暑いから
勝ち抜けるとまでは思いませんが、言えませんが、うん、負けて泣くくらいのところまではいけたのではないかと考えてしまい、
すげえ、
ね、挑戦しなかったことが悔しくてなりませんというのはネオチムシャさんですね。言うのを教えて、ほんと溶けてる今日。危ない危ない危ない危ない危ない。そんな中、数年前にいとこのお子さんが、うん、高校生になったら高校生クイズに参加するんだと言ってるのを聞き、自分が参加できなかった分、全力で応援しようと思っている次第です。
お
っていうことなんですが、ちなみに、参加したした
ことない。
私たしたよ。
お
お
した
へぇー。丸×クイズですか、丸×クイズ。
あれそう、丸×クイズの3問目で落ちました。
わー、
一応2問目までは行ったよ。
それな、大阪大会みたいな。
そう、大阪の、えっ、ー、と、 多分近畿方面、
またそこの
関西、そうそうそうそうそうそうそうの、だからまあテレビもちょっと上からちょっと俯瞰で撮ってるかなぐらいので、メインな人じゃないけれどもっていうやつで、うちの3人組だよね、あれ確かね。
3人組で
行って、丸抜の3問目で落ちちゃって、ゾロゾロゾロゾロって帰ってったけど、なんかね、私もなんか高校生の時にしかやれないことをやりたがる人だったんで、まず高校生になったら高校生クイズ絶対応募しようと思ってやりたい人って言ったら結構いたからメンバーで行きました行きました。あれ意外にみんなやってそうなイメージだったんだけど、
私高校の時に高校生だからやろうって言ってみんなで募って応募したのは、ホリプロスカウトキャラバンです
。
なんかフカキョンとか出たやつでしょ。
あれが
なんか誰かが言い出したんだよね。あれの北海道大会がいついつあるらしいから、みんなでちょっと写真撮り合って出そうよ、
でもよくあるパターンだよね。だいたいそういうのってほら、お友達の付き添いでっていう人がそのまま上がってっちゃうっていうパターン
です
、
まあ、なんか仲間内何人かであの出したんだけど、何合格通知なんか、あの、会場来てくださいっていう通知が、言えなくて、あの、来たか来てないかが。
なるほど。
それぞれが。
なるほどね。
で、来たの、私。
お
来たんだけど、D って書いてあったのね。D? なんか殴り書きで。ABCD の D ね。なんだろうなと思ってたの。で、この子は来ただろうっていう子に、私が来てんだから、この子来ただろうっていう子聞いたら、来た、B。
何
さ、殴りがけしてなかったって言われて、してあったでだけどなと思ってで、まあ札幌に来いだったから、うちから簡単に高校生時代に札幌って行けなかったから、そのまま行かなかったんですけど、なんだ B と D って
軽くランク付け、
明らかなる差だよなと思って。
あ、でもまあ
D ブロック D ブロックでしょ。
そうい
うことはないと思うよ。
うんさ、マジで私、ランクだと思ってた。
ランクだよ。
まあまあまあ、そんぐらいかなみたいな。
ランクをわざわざそのさ、本人に伝えないでしょうよ。
だったらブロックまで書けや。
確かに。
殴り書きはおかしいよね。
いや、殴り書きだからよりブロックっぽいじゃん。この人は D ブロックでやろうみたいな。D ブロックでやろう。
ねえ、そうそうそう。でもその子以外は聞いてない。
え、その子は結局行ったの？
その子も行ってない、行ってないんじゃないかな。
行けばよかったのに。
札幌まで5時間かかるんだよ。
今頃ホリプルだったかもしれないでしょ。
そうだよ。
ああ、そうだね。興味なくてごめんね。
すごい顔してる。
すごい顔だった今ね。
ねえ。痛いわ。
それぐらい、なんか高校生だからやろうぜってやったこと。
ああ、そうね。あれ、次行かなくていいの？
行こうか？じゃあ、行こうか。
あ、読む？
うん、読もうか。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
あれ？私だ
け？いやいや、今ちょっとね、それでも入れなかったね。
そう。なんかね、
なんかね、
ちょっとテンポが違ったんだよね。
私たちのテンポ
が。なんかね、
びっくりした。
こんにちは、こんにちは。そうそう、あの、マイクの前には乗り出してたんだけど、声が出なかった。ごめんなさいね。
ワンテンポ遅れてたしね、しかもね。文字だって遅れてたのにね。
遅れてたからだよ。
じゃあちょっと、ゴジは言う前に言うべきだったんじゃないの？
そうか、そうか。
日月りおさんからね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。私が学生の頃やっておけばよかったと思うのは、とにかく何でも興味を持つでしょうか。
お、根本的？
ものすごく冷めた性格だったので、好きなこと以外は全く興味がない状態。
いや、それ普通だろ。
普通じゃない、それ。
びっくりした。
好きなこと以外はまた
好きなことがないっていう
の。そうそうそう、好きなことすらないっていうならって思ったけど、普通だろう。
でも好きなもの、好きなこと以外全く興味がなかったら好きなことが広がらないから、狭い世界だったってことなんじゃない？
好きなことしかやってない
やってないってことじゃ
ん。まあそうだけど、そうじゃない？
いや、でも若い頃はさ、案外いろんなことやってるよね。
嫌いなことやってた。
嫌いなことっていうか興味ないこと、興味がないこと
でも。でも誘われたら言ってた。
そうそうそう。
まあ、それは私は今でもそうだね。
そう。そうね。そう、もうね、こっちゃんはすごいよ。
そっちゃんはね。ねえ。
そっちゃんって言った今。
そっちゃん、そっちゃん。今日みんな溶けてます。
こっちゃんはそうだね。
こっちゃん。
新しくチャレンジしてみようとか全然思わない。そんな感じでした。だからそういうことだよね。
なるほどね。
なので、運動は苦手なので、体育会の部活はないとしても、何か文化系の部活くらいはやっておけばよかったなと思うことはあります。そうすれば、コミュ障をこじらせることもなく、人付き合いも少しはマシになったかもしれません。あれ、でもそんなコミュ障って感じじゃないですよね。
うん。そんな感じで見えないけど。
見えないけどね。うん、あとはもう少し絵の描き方を勉強しておけばよかったなと思います。大学で満研に入っていたので、トーン貼ったりトーン削ったりくらいできるようになりました
すごい。
肝心の絵の勉強は全然やらなかったので、漫画家になった友人も多いので、いろいろと教わっておけばよかったですね。
今から、今から、
そう。今からでも遅くないのですが、
遅くないよ。
今だとデジタル機器を使いこなさなきゃならないので、アナログ人間には結構ハードル高いです。
逆逆逆、やったことない人の方が今のデジタルすっごい使いやすいらしいよ。
へ
ぇー。そうだね。今までの。ペンをやってる人が完全デジタル移行しようと思っても、手が進んでいかない、ついていかないの。でも、最初からそのデジタルでじゃあやってみようと思ったら、すごい簡単に入れるらしいです。
でも確かに、だって不思議だよね。下で書いてるのにさ、自分ができた、書いたものはさ、
そう
目の前に別の場面に出てくるわけでしょ？
どこを書いてるのかさ、自分で分かんなく
て。もっと進化してて、タブレット、パソコンじゃなくてもいけるから。いわゆるあの iPhone の画面で描けちゃうの、うん、漫画が。筆圧とかそういうのも調節どんどんされていて、指タッチで。
指で
投稿して、それで漫画にして、それこそアニメ化されたりとかいっぱいしてるよ。
すごい、
うん。あ、じゃあ、今まで通り紙に描いてたと同じような形になってきたってことですか？
そう。
じゃあもしかしたら絵が下手な人も絵のいろいろこうハイテクを組み合わせれば上手に見えるかもしれない。
あ、私が言っていいのか
違うね、今の話理解していない
から、ね、違うね、違うね、違うね、そういうことじゃない、
うん、そういうことじゃない、ね、
それをうんって言っていいかどうか水木さんにはちょっと判断できないよってあのプロだからそうそう、誰でも描けるとか言えない
よ、言えない、
今の質問には答えにくいなっていうこと、
入り口としてはやったことないんだったら逆にチャンスかもしれないぐらい今メディアはすごいデジタル化している。
確かすごい。
なんか本当時代は変わったね。
いやだからさ今のそのうちさ、うん、なんか主演初音ミクみたいなさ、時代が来るわけでしょ。
まあ、アニメのさ、ね、主役、ね、声の方もね、うん、考えてみれば。
まあ、初音ミクさんもその声の方がいる
から。いるけどね。元がいるけど。
最終的にね、最終的声優さんだけど。
でもそれ結局ミックスしてるってことでしょ。
初音ミクだけで一本のね、アニメができるかもしれない。
そうだよね。だってね、音程変えればね、年齢とかもね、
まあ、
できるだろうから。
確かに。
すごいね。
いらないな人間。
そうよ。
でもそれ人間やってっかんね。
あ、そうか。
そこは AI じゃないな。
人間いる。やっぱりいる。
組み立てる人間が
いる。そうね。必要必要。
あと感情はやっぱりね、初音さんは初音さんの良さはあると思うんだけど、ちょっとしたニュアンスを聞き取ろうと思ったらやっぱり生身の声優さんがやってくれてる方がいいなって。
だよね。時間もかかんないし。
ね、ペット喋ったら
プログラミングの時間もかかんない
よね。そうだよね。そうだよね。ね、そのセリフの時間だけです
、うん、そう言った分の時間しかかかんないもん ね、 ね、
そうだよね、う
ん、それにだってさユーザーは人間でないとさ、
うん、
聞く方 ね、
聞く 方ね、全部機械になっちゃったらさ、うん、誰が見んだよ
そっか
そう、
そうね、
誰に向けて作ってんだよって話になっちゃう、
ね、
そうだそうだ
人間だから好みもいろいろあるしね。
そうだね。
そうだよ。こんなうちらのね、ラジオでもね、
聞いてくれてるのも人間だからなんだよね。
そうだよ。
そうだよね。この番組の良さが分かる人たちは相当すごいと思う。
深いには分かんないよ。
そうだよ。綺麗にできてる番組じゃないから。
そうだよ。
ダダ漏れだからね。
そうだよ。
欲望と感情が。
そうそう。よかったもの、みんな、人間、いい人間が、その向こうにいてくれてよかったよ。
本当ね。
どうしよう、今日いろいろ溶けてるよね。
いい人じゃなきゃ聞き続けられない。
そうなの、そうなの、そ
こ。よっぽど寛大な人じゃないとね、このラジオ聞き続けられないから。
そうなんだよ。
そうだと思う。
90。
それさ、あれでしょ、前回 るの聞いてみたってさっき言うてたからさ、そっから来てんでしょ。
やべえな、
やべえなこれ。
どうでもいい話延々としてるわ。
もうね、女子会の延長戦みたいな感じだからさ。でもね、でもね、私もたまに休むじゃない、うん、で、その休んでる回を聞いたときに、うん、すげえなと思った。客観的に言うとね。
なんでこんな話でずーっと話してられるんだろう
ね。本
当だよ。
本当女子。本当上司だよ。
いやでもさ、昔ね、すごい、それこそ本当に学生の頃だったりとか若かった頃は、うんうん、もう温泉に行って喋り続けるっていう意味が分かんなかったの。
どういうこと？
まず温泉も分かんなかった。
そう、温泉も意味が分かんなかった。
温泉に、旅行で温泉に行くって、
はぁ？
みたいな。言うつかるのはその辺でいいじゃん。いいじゃん。って思ってた。
どっかに行くなら富士急とかなんかそういうね。
そうさ、アトラクションの
アトラクションがあるところ行けよ、みたいな。
思ってたけど。うんうん、いやー、まあ温泉でまったりね。
なんて素晴らしいっていう。
もうずっと使いながらずっと話するとか、
ね。ずっと話せるもんね。
完全できる。
え、待って待って待って待って、男の人はずっと話せない？
いや、男の人だって、
多分すごい早くないよ。
そう、でもね、お風呂ね、出てくんの超早いの。
ああ、そういう
のみんなで行ってさ。
1時間
ぐらい。みんな女湯男湯で、じゃあ別れようっつってさ。別れて。
すごい待ってる感満載だったよ。そう。出てきた時。
なんかでもあの、バスで、うん、女性だけの初めましてのバスと、
うん、
男性だけ初めましてのバスで実験をするっていうテレビを見たことがあって、そしたら女子はもう数分後にはって言って誰かしらが話しかけて会話が盛り上がってくるのね。だけど男性のところはずっとね、シーンそうなったまま最後まで行った、
最後まで、
誰も話しかけない、
誰も話しかけないんだって。
社交的な人がね、一人でもいればなんかね、
関西人もいなかったのかな。
あ、関西人はそれで終わらなそうだ、確かに。
もう誰か見つけたりなんか面白いことあったら速攻突っ込んでるような気はする。
でも私あの脳細胞に興味があって。
どうしたどうした、もうほうほうほう、
すっごい長い差が受けてるん
だけど。お言うな、お言ってんじゃねえよ。D の名前
それでね、調べたの。なんでそんなことが起こるかっていうと、うん、男の人はとりあえず、あの、獲物を狩るから、うん、それに必要な、あの、短い文章だけで伝える術を身につけてったんだって、DNA が。
へ
ぇー。で、俺、先行く、みたいな。
お前、させ、みたいな。
それそれ俺はな、みたいな、うん、そういうことしかな、あのが発達していって、うん、女性はお家でご飯作ったりして、で長時間同じ空間にいて、うんうん、コミュニケーションが大事だから、そういう能力がついてくるって。
やだ、母さんあれ、はいはい醤油ね、みたいな。
そういうこと、そういうこと、
へぇ、
う
ん、
なるほどね。
そう、
家ではだって確かにお父さん全然喋んないもん。
それは、藤本家がってことじゃない
ですか。藤本、誰そうなの？藤本家は、母、姉、私が、ひたすら喋り続けて、
うん、なんかもう分かる分かる分かる。
で、お父さんが、うるさーいって言うっていう図ができてる。
でも、営業職の人とかと一緒に、食事をすると、すごい、トークもしながら、すごい気配りをしてくださるじゃない。
あれ、なんなんだろうね。
あれはもう、社会人スキルだよね。
スキルなの？そのスキル超欲しいんだけど、全く。
営業になればいいんだよ。
営業職、
営業
でなったからってつくもんじゃないじゃん。
なったらさ、やらなきゃいけなくなってくんじゃない？
そのうち分かるんじゃない、その立ち回り方が。
え、話し方が、
うん、
どうやって話せばいいか分かんない、あんなうまく。
だから、
だから慣れてくんじゃない。
うん、うん、
慣れって
とりあえず今日は暑いですねから始まって
差し障りのないところから
ね。その
後、でもその後なんかこう少しずつ引き出していってこう
持ってるバッグとかで、あ、それはお好きなんですかみたいな、
それ限定じゃないですかみたいなから入っていくみたいな。
でもちょっと持ち上げ、ぶっちゃけこっちゃんも私もこんちも営業職じゃん、
うん、あ、まあ、うん、
まあ、個人営業っちゃ個人営業。
で、それを言ったら漫画だって一緒よ。うん、
個人営業。あ、そ
っ
か、
うん。むしろ漫画センターというかね、借りに行かなきゃいけないからね。
借り、
うん、それこそ仕事くださいじゃない
よ。いや、一緒一緒一緒。
でしょでしょでしょでしょ。
え、じゃあ営業職じゃん。ついてないじゃん、身に。
いや、なんでその、ちょっと待って、その、ちょっと待って、なんだろう、ちょっと違うじゃん。あの、営業してなくてもさ、入ってくるとき入ってくる。うん、でも営業職はさ、それをさ、なんかノルマとしてさ、
1日じゃない、1ヶ月に何本撮れみたいなさ、
分かった分かった、
そういうのないじゃん、うん、自分
マネージャーさんが営業だと思えばいい。
そうだね。
あー、マネージャーは確かに営業だ、
うん、マネージャーほどはできる気がしないじゃない、
うん、ね、あのみんなのいいところと、うん、でいろんな会社さんに行って、今うちのこの子が売り出し中なんで、うん、みたいな、うんうん、うちでいうところのやっぱり編集さんだよね、うん、今この子すごい伸びてきてるんで、そろそろ連載をみたいな、
う
ん、
あー、なるほどね、うん、
そう考えるとちょっと営業能力というか営業色がちょっとさ薄いんじゃない。
そうだね、
ちょっとな、
営業職よりは薄いってことだ。
そうそうそうそう、
営業しなきゃいけないけど、
専門職かどうかってことだよ。
あ、うん、大変じゃない、専門職の技術職の営業職ってさ、
ねえ
いろいろありすぎだよね、自分でやんなきゃいけないことが ね、
で、何の話だった、
なんだっけ
いや、このラジオは聞いてる人たちはすごいねっていう話だった
もうそれは、それは秀樹さんが言ったことではない。
あ、違った。それは私が日々感じてることだ
った。絵の描き方を勉強しておけばよかったな。
あの、絵は描ける、今がチャンスだよ、みたいな、
ね。あと、とにかく何でも興味を持っておけばよかったなって。
ああ、そっかそっか。
学生の頃。
学生の頃にね。
すごいね、連鎖反応。
連鎖反応、
違う。この番組特有の。
脱線ってやつだな。それ、そう、脱線ってやつ。
で、線の上ではないから。
そうね。もともと何を話してたかすら分かんなくなるっていうね。
分かんなくなる。
それが。
じゃあ、ゴンチこれ読んで。
じゃあ、これ読もうか。ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝バーです、
はい。ありがとうございます。
今月のテーマ、今にして思えば高校時代にしておけばよかった後悔していること。
うん、
後悔しているわけではないですが、やっておけばよかったと思うことは部活動です。
お、してなかった。あんまりしてないの
か。後悔していない理由は、学校での部活動はしていませんでしたが、個人的に活動していたラジコンカーの、
う
ん。
あ、そうだ。
あ、充実していたこと。それでも今にして思えば学生時代に部活動を経験しておくのもありだったかなと思います。帰宅部だった僕としては部活をしていると結構拘束時間が長くて大変なのではないかと思うのですが、実際はどうでしたか。もう一度高校時代に戻ったとして部活動はしたいと思いますか。それではということ
で、あ、確かにね、考えてみればなんかもっとその学生の頃に、うん、なんかもっと手につけておけばよかったなって
思
った。
職業手に職業
それは学生が終わっても思うわ。
私、学生の頃は今よりずっと時間があってさ、うん、もっともっといろいろさ。
いや、あなた持ってるっちゃ持ってるじゃない、スキル。使ってないけど。
使ってない、ね。
もう使えるかどうかわからないけど。
使えないね、もう、ね。スキルね。スキルね。
あ、でもそうだよね。
そうなの
私、うん、ずっとバスケ部だったわけです、うん、中学校1年生から高校終わってまで、うんうん、まあなんなら社会人になってもやってたんですけど、うんうんうん、まあ中学の時のバスケ部が、うん、激しい
厳しい
休みがないんです。
あ、まあ、そうだよね、スポーツは特に
もう夏休みにお盆に1日あったかなぐらい、
あ、それはすごいね。
正月三が日休んだかなぐらい。一年でね。
すげえな。先生がすごいよ、ね。
全くなかったの。いや、先生がすごく熱心な先生で、そう、だからなんだけど、だから、うちらがやる気ないところとか見せたら、もう激しく怒られてた。
怖
めっちゃ怖かった。
でもそれでね、根性ついたよね。
確かに。
部活動はね、でも大事だよね、そういう根性とかいうところ、
ね。ただね、その中学校に入学して、うん、で私がもう2年生ぐらいな時に新しい1年生入ってくるじゃない、うん、そしたらまずその先生は、うん、ビデオカメラが大好きで、うん、もうお前のフォームはこうだとかってすごく撮ってくれる先生だった。で私小学校6年生の時にびっくりするぐらい大きかったのね、うん、
横に
それがバスケ部に入って半分ぐらいになったの、
うん、ああなるほど。
そしたらもうこれが入部当時の山川だ。
違う、ドタドタドタドタ
って走ってんのをね、見せて、これが山川先輩みたいな一連を毎年やるの。
面白い。
お前らもこれぐらいになるぞ、みたいな。
ブートキャンプじゃないんだからさ。
っていうのをね、やってたって聞いてね、何してんの。いや、確かにバスケのおかげで私はね、やれたけれども、塩みたいなのしかやめてくださいよ。
大きかったって言ってたけど、うん、まあ言うてもって思ったけど、
いや本当だって
思った写真ね。私ね、うん、別にね抵抗がないわけよ、その昔の写真をみんなに見せるとかで、うん、でもねなんかね本当に公にするって言ったらすっごい周りに止められんのこれネットに載せるとか言ったら、うん、本当やめた方がいいやめた方がいいってって言うからね、未だにネットとかには
出てないわけよ。
もう仲間うちしか知らない、私のあの写真
いや見せたいけどね
え、じゃあそういうのもし何かあった時に見せちゃう、
ね、ここで全然いやこれラジオなんで見れない
そうだね、ここで見たみんなの反応しか、
私たちの反応しか見せられないん
ですよ、ね、そっかそっか、と思って
でもそこからずっとねシャープなまま、
そうだよ、
そんなことはないんだけどね。
でもまあだってその写真見たらシャープのままだよ。
そうだよ、
まあ、その写真から見たらシャープだな。
シャープだよ、
シャープだよ、
うん、私の中ではそんなことないんだけど、
そうな
の、あとあのなんか見せ方、見せ方、ほんと見せ方
面白い顔して
ね、いい顔してたね、いい顔してた、
ちなみに井上ちゃんはなんか部活は、
部活は私演劇部入ってて、
あ、そうなんだ、
一筋な感じだ、
ずっと好きで、そうでも高校の時は演劇部もやりながら近くの高校の子たちと有志で劇団作ったりとかして公演打ったりして、もうそれこそもうバタバタ何してるか分かんないぐらいバタバタして、
すごいね、
アルバイトもしてたし、
あ、
充実してたよ。
そうだね、充実してるね、
うん、もうご飯食べるか寝るかどっちかにしなさいってしょっちゅう怒られてた
食べながら寝るやつ
ね、怒てって
それぐらいね充実してるということで、
疲れ果てるやつ
ね。フジモンちゃんは、
私もね部活はね一応中学の時はやってたんだけど、うん、だもだいたいね2年ぐらいでサボってやめちゃったの。
ん
ソフトボールやってたの。
おお、そんな意外にスポーツの方なんだ。
そうだから、うん、もっとなんか特技ですって言えるぐらいしっかり部活やっとけばよかったなと思って。特技がない。
どんなってこと、特技。
でもソロ版特技じゃないの。
え、ソロ版は特技じゃない。
特技じゃないの。
ソロ版って特技になるの。なんか多分1級とか取ってれば特技なんじゃないの。
あ、そうなんだ。
特技になる。
あ、でも確かに級あるよね、あれ階級が。いや、私ソロ版の9は持ってるけど、特技、
特技
3級だからな。
3級がちょっと微妙だね。1級とかだったらでも特技になるのかな。
じゃあ特技でいいじゃん。
いや、私ソロ版持ってないもん。
ソロ版じゃない
ソロ版じゃない
って。私が持ってるボキ、
ボキか、
ボキの1級だけど、うん、でももうあれ多分何年か経ったらダメでしょ、もう。
あ、そうなの。
多分
ね、何年か後に取り直さなきゃ
って。多分っていうかそのまま使ってないからボキの技術
を、うん、私も簿記検定持ってるんだけど、うん、なんか違うんだよね。高校生の時の簿記と、
そう、全国
大学とか、
そうそう、全国小なんか高校簿記連盟みたいなやつがあって、うん、レベルが違うの。
うん、
私は高校の時に取ってる簿記だから多分あの日本商工会議所がやってる簿記の中では多分2級程度なのね。
商工会議所ってそういうところなんだね。
要因じゃないよ。
病院じゃない、
うん、病院じゃない、病院じゃないね。
ちょっと身内受けてきた。岡崎先生なんかやってたの。
私はだからなんて言うんでしょうね、もうやりたいことをやりまくってたから、クラブでいいのがなかったら自分で作っちゃえって言って映画研究部を自分で立ち上げた。
すげー、なんか充実してる学生時代。3年間
でその横でそれこそちょっと劇団というかね、事務所にの方の養成所に入って、そっちも横でやってて、とりあえずもう本当にハリウッドの映画の方のことばっかり考えてたんで、
うわ、すげ
え。3年間で英検取ってとかも、いかに早くスピルバーグの元に行くかみたいな
こと。すごい。先生的ナンバーワンハリウッドは何ですか？
今はでも随分変わっちゃったけど、当時はやっぱり、スピルバーグさんの映画を見て、うん、すごいエンターテインメントだと思って、うんうん、でも私の中でみんながバックトゥーザフューチャーとかがいいって言ってるけど、グーニーズが一番いい。私の漫画の原点もあの辺にあるし、冒険して友情があって、うん、ちょっと恋愛もあってっていう、まあ、漫画のスタンスが全部あそこに詰まってる。
もう超やってた、グーニーズのファミコン。
そっちじゃない。
キャッチャーファミコンやってた。
雫が当たっただけでビョーンってな
る。ちょっとあれは
弱すぎる。そう、弱すぎんだけど。
グーニーズ。そうそうそうそう。あの後に魔女の宅急便があって、
書
きたくない時は書かなくていいんだよがすっごい心に入ってる。っていう感じだよね。もう映画見まくってた、とにかく高校時代は。時間があったら学校サボってね。
サボったことないからさ。
すごいよね。
ギリギリまで。
本当に。
FF 休暇とかあったよ。自分の中で。
大人か。
高校解禁賞だから
さ。すごいよね。
高校解禁賞ってあんまいないじゃん。大体みんなさ、サボり出すの高校とかじゃん。公開検証だからどんだけ真面目だよ、
ね、真面目すぎるでしょ。
だった
やらしい。
それがね、そう、それがあったから今があるんだ
あ、でもね、これは思うな。高校の時にもっといっぱい恋愛とかもしとけばよかったかな。やりたいことがありすぎちゃって、パーセンテージがそんなにいかなくて、みんながキャーキャー言ってる横で、うん、じゃあ私はお先にみたいな感じだったから。
女子校だったしな。
うちも女子校だった。
いや、だから女子校だからさ、うん、男子校とさ、
あ、そうだよね、そうだよね。あと、はい、通学の途中でとか、あそこのお店の何々さんがとか。
あ、でも通学の途中で友達が告られててププってなった。
なんでププなのよ。
いやいや、面白いなと思って。すれ違うだけじゃん。自転車通学だったから、自転車でなんかほんとすれ違うだけだったのに、突然呼び止められて告られてて、青春だな
ね。そういう
超青春だよ。
青春だよ、本当に。
私の友達もね、通学で使ってた自転車に、うん、なんかいつもその交換日記じゃないけど、
あ、交換日記や
ってた、ね、自転車に入れてくっていうのをやってて、
すごい
って思ってた。そう、
いや、なんかアナログでいいね。
そうだね、メールがないからね。まだね、
携帯見直ってなかったから
ないんじゃないしね。
そう、
なるほどな。
そうなの、可愛かったよ。
いや、なんかいろいろ思い出せて面白かったな、このテーマ。
ちょっとち、え、私たちのしておけばよかったことって言ったの？
でもとりあえず、
うん、あ、そうだったね。私たち何？
私はもう特技を作ればよかったな。今なんか特技欄にこうバーンって書ける特技が、これみたいなやつがさ、
私はずっとね、あのバスケしかしてこなかったから、お芝居の勉強しておきたかったの。
あ、その頃に
こっち出てきてずっと思ってた。
あ、
だからみんなよりスタートが遅い気がして、みんなもうね、演劇部とか放送部をやってる人が養成所に入ってるのに、私は本当にバスケとガムを作ることしかしてなかったから養成所入るまでの期間で、だから今本当に演劇とかそういうものに携わってなかったから、スタートが遅いと思って。
もうそれこそ本当にダンスとか、
ダンスは ね、
ね、なんか新体操とかもしたら体操だったり、体を動かすというかさ、なんかそういう舞踊をやってるとかさ。
でもさ、それってさ、うちらがさ、声優になろうと思った時には必須なことではなかったじゃない。
そうね、昔
だから必然性を感じなかったんだよね、当時は。
そっかそっか。
今になったらね、
そうそうそう、
今になったらって今も別に踊らないけど思う時はあったよね。
あったね。
歌とかさ、ダンスとかさ、
そういうのなんか身につけておけば
よかったなって思った。特技ね。
そう、特技を作りたかった、学生時代にと思った。これだけは絶対人に負けないぜみたいな。
私一発芸欲しい。
あー、わかんねえか。
わかん
ねえ。なんかさ、オーディションその養成所にしろ何にしろさ、オーディションの時にさ言えることが
ない。そうなの。そう。
見せられてね、ねえねえ聞いて、もう全然ラジオの話になってない。今ね、喫茶店になってるから。
いやいや、一応ね。
そうよ。
やりたかったことの理由。
そうか。理由なんです、
ね、確かにそれは思うね。
でも、遅かれ早かれっていうのは、ここしばらくすごい思うんだけど、ないね。やりたいと思った時のスタートの方が吸収率がすごいから。
確かに、やろうって思った時が。
で、年齢が今、どんどん関係なくなってるから。
そうだよ。だから、日月さんだっけ、今からだって遅くないんだよ。
書くのね。
だから、まず、なんかやってみるといいんだよ。
アイコンかなんかで。近くに漫画家さんがいるわけだから。
そうだよ。
ね、
ね、
う
ん、教えてもらいやすいわけですよ
ね。
やってみたらいいと思う。
だって前ね、 番組やってた時にね、漫画家さんゲストでいらっしゃった時にね、うんうん、私絵が下手だからなって言ったらね、うん、画力はあんまり関係ありません、面白い話の方が重要ですって言ってた。
ストーリーね。
なるほど、そうだよね、綺麗な絵が描けてもそれが動いて見えなかった。
そう、うん、って言ってたよ。
でもまあだってストーリーを作りたいのか絵が描きたいのかどっちか分かんないからね、水木さんに関しては。
あ、そうか、イラストかもしれない、
ね、イラストかもしれない。あ、
そうね、
今はなんか結構そういう分業みたいなのが当たり前にもうなってきてるので、お話書く人で、今さらにそこにコンテ作る人っていうのが入ってきて、小回り
すげえ、
そして
そこが職業になる。
だからそれぞれがしっかりしてると、それこそ爆満じゃないけど、要するにそれぞれが 100% の力で出せるからすごい話になる。
えー、すごい、
何コンテ書く人って思ったんだけど、あ、そういうことかっていう。もう
見せ方ってやつですね。
原作もらって、で、書いてる間に、その間で横でもうどんどん、例えばカラーの絵を貯めといたりとかっていう感じ、それぞれが常にやってるから、今メディアミックス的なものもどんどんどんどんすごいことになってて、で、今ネットが配信されるようになって、雑誌がいらなくなっちゃってるから。
あ、
そこに、まあ、さらにまあね、声優さんの事務所もそうだけれども、いろんな形で今参加できる形が、どんどんできてるから、本当にチャンスっちゃチャンスだし、
ね、ネットで漫画載せてて、それが単行本になりますとか、
そうそうそうそう、ね、
ブログで書いてるのが本になったりとか、
そう、あのね、出版社がそこにスカウト来ちゃうんだ、あ、すごい何万人が読んでる、
読んでるっていうので、
でも、まあ、本人映画下手でも大丈夫だよ。
そうなの、
編集者的にはね、もうその何万人がついてるっていうバックボーンがあるから、
あ、確かに
声をかけよう、売れるだろうって思ったりするってことだ。
いいな、文才欲しい。
文才なの？
え？
何文才？瞬間の絵でもいいんだよ。
絵は描けないからさ。文才欲しいなって。
で、また話がいろいろ飛んじゃいましたが、まあ、まあ、あの、公開したら、やっとけばよかったってことを、今から、そう、やれるであろうっていうことが、うんうん、今回の結論でよろしいでしょうか。
はーい。
はーい。
はい、ということで、どうしようかな、これ先に言っちゃう後の方がいいかな。
後にしましょう。
後にしましょう。
はい。
はい、ということで、
はい、
今日は4人で、もうあの、レギュラーになってる感じの。
レギュラーでしょ、レギュラーですから。
レギュラーだったらちょっとそろそろタイトルコール覚えて
ね。そうだね。
毎度リセットされちゃうから
ね。1ヶ月って長いよね。
でもなんかよく考えたら、藤本ちゃんも揃ったっていうのって2、3回は続けてやってたような気もする。
え、そんなことはない。
あれ？いや、だったらね、もう私のようにね、うん、毎度メモを見ればいいわけよ。
あー、なるほど。
毎度私はメモを出してね。
こっちゃんメモマだよね。
メモマ。
見づらいね、メモマ。
なんでもね、こっちゃんに聞けばね、メモって書いてるからね。
メモ大好き。なぜなら周りが全然メモらないから。
そう。もうね、任せてらんない、私がやらなきゃっていつも言ってくれるもんね。
A 型が出てくるんだよ。
すごいありがたい。
なるほどね。大事大事。
そして頼っちゃうわ、
我々ね。大型はすぐに頼っちゃうからね。
さあ、じゃあ行こうか。
行こうかな。
ね、普通歌もいっぱい来てるので、お送りしたいと思います。イキューさんですね、ちょっと久しぶりだな。
はい。
こっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるらじわ。
なるらじわ。
で、投稿をしようと思ったら、
うん、
この番組のホームページの URL。
URL ね。
URL ってなんだよ。URL が変更されていることに気がついた、イキュー、あと、ダモス、イノ、100、なんちゃらです。
はい。
なると、メールアドレスも変わったんじゃないかなと思って、普段は滅多に見ないウェブラジオのトップページの下の方を見てみると、やはり変更されていたので、今回から新しいこちら側で投稿させていただきますということなんですけど、
はい、
知ってました？皆さん知ってました？
そうだったんだ。
知ってましたよ。
あれ？
前回見たからだな。
なるほどね。なのでなんかね、どうやら、今回が、うん、昔のアドレスと、新しいアドレスとのどっちにもなんか投稿念のためしてる人とかもいるようなんですが、うんうん、安心してください。新しい方だけで大丈夫です。
そう、だから、前のアドレスを登録して、そのままなんかメール送ったりとかしてる人は、ね、メールアドレスを変えないと届かなくなっちゃうので。
届いてない可能性があります。
そう、可能性があるので。
ああ、そっか。
うん、
じゃあ今回送ったけど、
そう。うちらが見てない可能性もある。
まあ、今回は一応チェックしてくれてるけど、ね、間もなく外れちゃうってことでしょ。
そうです、そうです。
ね、完全に、もう見れなくもなってきてるよっていうことすら分かんなくなっちゃうので。
ぜひぜひ新しい方に皆さん。
ちょっとこの番組を聞いたら、今一度、自分側の、もし、ね、ポチッと押してたら、登録してるアドレスが変わってたら、それは、直しといてほしい、
うん。そうですね。
ぜひお願いします。
ぜひお願いします。
はい、
します
。よろしくお願いします。
ありがとう、一休さん。
はい。お知らせになっちゃった。
お知らせ。ありがとう、一休さん。
いつもね、そういうね、なんかね、うちらが認めできないところで。
うちらがしないことを、ね。
そうそうそう。一休さんが助けてくれる
わけだね。ありがたい。ありがとうございます。さあ。お答えいきますよ、
はい、
藤原貴明さんからいただきました。
はい、
ナルラジガールズの皆様、ナルラジは、前回の放送で汗拭きシートの話をされていましたが、女性が男性用のものを使うのは絶対ダメですよ。
え、
そもそも男性と女性は皮膚の厚さが違うので、女性が男性用のものを使うと肌を痛めてしまいます。そして男性用の強いやつは、強いやつになってるな。強いやつ、
やつは。だって強いもん。
男の私が使っても結構ヒリヒリします。
やっぱりすごいんだ。
私は肌が弱い方なので、男性用のものは大体強すぎて、フジモッちゃんと逆に刺激が弱いやつを探して、使いします。
やつ。
毎回、今回はこれにしようって買っては、強すぎたーとなったりします。
はぁ。
そういう、ハズレの時に限って50枚入りだったりして、ひと夏で使い切れずに、今去年買ったシートを使っています。どこかのラジオ番組で、女性の肌の厚さは男性の肘の内側の皮膚と同じくらいと聞いたことがあります。本当かどうかは分かりません。
いや、あなたたち女性だから、自分の内側見たって、それは女性の内側だよ。
そうだね。
もうなんかそう、ディレクターさんとこ行ってさわさわってたら分かるけど、
今ね、
自分の見てたね、漏れなくて。
本当かどうかは分かりませんが、確かに肘の内側は肌が薄いんですよね。うん、あと、最近お年を召した方と話していて、やっぱり女性は20代30代の時にちゃんと日焼け対策しないとダメなのよ。私みたいに気にせず夏焼いてると年取ったらシミになっちゃうのよとおっしゃってました。以前書いたかもしれませんが、私は昔日焼けで火傷して立てなくなったことがあるので、日焼けって怖いと身に染みて知っています。特にこの時期日差しが強いですから、どうかお気をつけくださいませ、うん、といただきます。
いや、
これは
今日だって持ってる。
本当だよね。
ぴったりのお話でしたね。
ピーチの香りのやつ。
ああ、私は今日ローズにしました。
わあ。
しかも100均だから弱い、ちょうどいい。
ああ、まあ刺激がそんなに来ないやつ。
そう。
女子力高い。もう何ももう日焼け止めも持ってなければ。
マジで。
シートも持ってないから。
日焼け止めは、ね、
シートは暑いの買いすぎて家に置いた。
持ち運べない。
意味を。あ、でも私、シートは2、3箇所ぐらい自分が頻繁に行くところに置いてある。ああ、しまった、忘れたと思ってもそこで拭けるようにっていう感じで、ただ、
日焼け止めは必須だよ。
あ、やっぱヒリヒリはダメなんだって。
ダメなんだ。
やっぱヒリヒリは
痛い。
強いヒリヒリなんだ。強いからヒリヒリ。
ああ、強いってなるもん。
そう、一回ね、焼けたかなって思うもん、ね。
そう。熱いやー、風痛いみたいな。風痛い、痛い
はなかったってことですな。メンソール的なものが多
分すご
い。あ、やっぱそうなんだね。
ねえ、ダメなんだ。
あの、肌尾さん対策って、肌尾の人のためのやつっていうのも強いのかな。
どうなんだろう。あれ、でも一応男性、
ね。男性用はやっぱ女性用よりは。
でもなんか最近の男の子の皮膚は薄そうじゃない。
そうね。知らない。最近ってあの、ちょっと中性的な方々。
そう。なんかフェミニンな人が。
フェミニンが見せてるだけだよ。
フェミニンな人はきっと女性用を使ってる
よ。あ、そうだ。
確かに。
それだ。
そんな気はするよ。
そうかも。
そうだよ。
だって気をつけた方がいいよ。
まだ残ってるのこのシート。
そのシートが終わったらね、
うん。それなんかお父さんにあげるとか。
だってお父さんにどうやって
広島に送るの？
送るの？
あれ？
多分
床とか拭いちゃえばいいんじゃない？
それもなんだか。
水分ついてるから
これ。でもなんかベタベタしそうじゃない？
ベタベタ大丈夫かな？かな、
ね、床とか拭くのまたちょっと違う。
そうか。
かわないけど。
は
い。そうだね。もう一人読んどこうか。
じゃあ、読みましょう。
はい。
はい。ひやしちゆうさんからです。
はい。
うん。うんと、 ナルラジガールズの皆さん、ナルラジは
ナルラジは
ここ1ヶ月での缶コーヒーの消費が去年の半分くらいの冷やしチユです、はい、自分は紅茶派なのでコーヒーはあまり飲まないのですが、企業戦略にまんまと乗せられてしまいました。某缶コーヒー1ケース、30本入りで、ホークスのユニフォーム T シャツが漏れなくもらえると、
漏れなく
買わないわけにはいかないでしょう。ちょっと飲むには量が多いので職場に持って行ったりして減らしてます。現在2ケース目がなくなるところなので追加2ケース、目指せ4種類の T シャツコンプリート
する んです。種類が違うんだ。
最近皆さん集めているものってありますか？
はあ、集めてるものあるよ。
あ、集めてるね。
時代に乗ってね。ゴーって感じですか？
シュッ、シュッってや
ってる。私も、こっちゃん、こっちゃんの毒ガンにかかって。
始めたね。
お前ダウンロードしろよ。これから借りに行くぞ。借るんだ。
こっちゃんに公園に連れ込まれてね。
連れ込まれて。そんな時に、
昼の公園は、
しっかりしといてくださいよね。
ここ入れ食いなんだぜって言って。
入れ食いで動けないぜ。
公園でね。公園で。
入れ食いがよくわかる。釣りみたいに入ってくるの？
そうそうそう。
あ、釣りっていうか、まあそう、まあそうね。なんか、あのね、ポンポンって現れるの。マップ上に。なんかね、画像はね、いっぱい上がった。うちね、私のタブレットがね、画像、あの、自分の仕事の音が入りすぎちゃって、アップがダウンロードできなかったのよ。で、私やってなくて、で、やったら多分最後もう帰ってこれないだろうなとも思ってるから、冷静にみんなのを見てると、いろんなパターンで出てきてるでしょ？
いろんなパターン。
パターンっていうのかな。家の中で出てきたりとか、場所とか、なんか、それが、なんか。
なんだろう、写真にっていうか、カメラ機能にしておけば、ね、あの、ゴンチの肩の上に現れたみたいな感じにも、できるんだけど。
猫と戦ってる感じになったりとか、画像を見てて。
でもね、カメラ機能にするとね、ちょっと捉えにくいからね。
あ、そうなんだ。
オフ。
あ、もう本気で買ってる。
本気です、本気です。あと電池の消費も激しいんで、カメラ機能にしてる。
あっという間になくなった、してなくても。
してなくても全然もうすごい大変。
でも、歩きながらじゃなくてちゃんとバイブレーターになってるから、ながらスマホはやめましょうみたいな警告もあっちゃこっちゃからこう。
あ、ブブってなったらちょっと隅によって。
で、よいしょって。
なるほどね。歩きながらやるのやめてほしいよね。
あれはね、
立ち止まられるの一番困る。
あの、急に
ね。前の急にね。
あれ同じように例えばグループでそれこそ散歩しながらやってるでしょ、うん、全員が同じものをゲットできるの？
だいたいね、同じものが出る。今出たよって、誰かが今ピカチュウって言ったらもうわらわらわらわらってみんなそういう動画もあったはず。
なんかみんなが集まってくる。
なんだっけな、なんかすごい
公園がなんかすごいことになってたみたいな、
出てくるよって言ったら、
なんとか流
だいたい10分とかぐらいな間にそこに行けば、
へー、
特訓するから、
そうなんだ、
もうみんなでわーって言って、だから私も御苑をね、御苑にピカチュウがいるっていう時に御苑に行って、あっちこっちでピカチュウって言ったら、
わー出ない出ない出ない、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるその辺くるくるくるくるして、あとボールがないと取れないっていう、
ボールはもう、
なんか電車に乗ってる時に、あの、ボールのスポットがね、うん、あの、予測でね、どんどん先をね、見て、うん、あの、ゲットしとくといいよって言われたんだけど、追いつかないの。
できないよね、難しい。私も、ボールはボールでゲットしなきゃいけないんだ。
ボールはボールでゲットするポイントがもう、街の至るところにあって、そこでもう、こまめにゲットしとかないと、うん、
ボールすぐなくなるね。
貯めとかないとね。
なるほどね。やられてますよね。
はい、
なんかね、
最近集めてます。
私の場合、だから子供よりも、一緒にやってるお父さんお母さんの方が夢中になってて、子供がお母さんやめようよ、みたいな、そういう漫画がたまに上がってて、
逆にね。
子供に確かめられる。
そう、そんなはずじゃなかったのに、みたいな。車が来てるよ、みたいな。
子供に。
ひどいね。
子供が賢くなりそう
だね。
ねえ。集めてるものね、私はないかな。あ、でも猫グッズ集めてます。
あ、変わらず
変わらず、
紅茶派なんだね。
私もこう、そうだね、紅茶はいろいろと美味しいと言われたらなんとなくゲットして飲んだりもする。
コーヒーよりは紅茶派。
そうで、缶コーヒーはものすごく糖分が入っているから、あの、
え、無糖って書いてあるじ
ゃん。無糖はないけど。
どうなんだろう。なんか。
缶コーヒー全然飲まないから。
そう、控えた方がいいです。もしあれだったら、欲しいものだけで皆さんにお配りしたりとか。
無理して飲まない方が
って。そうそうそうそうそうそう。なんかコンプリートシリーズで、なんか缶コーヒーよくやってるよね。
あ、そうなんだ。
それで飲んでた人が偉い目にあったって。
でもね、4種類だったら集めたいよね。
そうだね。
ね
え。4ケースでいいんでしょ？
そう、4ケースだったらね。
ね、4ケースならね。
缶コーヒーなんてね。
120本だけどね。
結構あった。
あるよ。
でも私昔ディスカウントストアでバイトしてたけど、ご家庭で飲むのか分かんないけど、もうごそっとやっぱりケース買いする人が多かった。
なんだ。
カップラーメンとか缶コーヒーとか、うん、缶ジュースとかはすっごいもうケース買いが、
あ、それがね、うち、ん、に送られてくる。
そういうご家庭だよ。
そっか、
うん。ケースで。
すごい。まあ、一応ね、保存意味もあるから、なんかあった時常備にしておくとね。
確かに確かに、カップラーメンとか缶コーヒーな
の
ね、
糖分も取れるし、それこそ缶コーヒー、まあ無糖だったら分かんないけど、
もう最近夜寝てる時にさ、あれ地震来る地震来る、ああ揺れてるって思うんだけど、うん、自分が揺れてるのか本当に揺れてるのか分かんない、
ああでもそれはあるね、
あるよね、結構夜中に、
あでもね、地震だって。関東は今ちょっと揺れてるから、もしかしたら局地的なものもあるかもしれない。
最近の地震に全く気づいてなくて、ここのとこっていうか、少し前に結構4ぐらい揺れた、立て続けにタンタンって揺れたんだけど、どれも気づかなかったんだよ。起きてたよ。
起きてたんだけど、
寝てたわけじゃなくて起きてたんだけど全然気づかなかった。動いてて
密室って言って
、家が鳴る、
建物が鳴ったよ、外にいたけど、おっと、これは揺れてるよな今なみたいな。そう、確かに地面というか座ってたりするとはっきり分かるけど、立って歩いたりとかしてるとあれだけど、
歩いてると分かんないかも。外だと特にね、
家の木が急にミシッ、うん、何みたいな、
来るなって時も分かったりはね、家でね座ってたらあるけど、
ちょっと気をつけつつもね。
昨日の夜も、あ、私揺れてるって思った。
昨日は揺れてない。
保存いいかもね、保存いいかもね。
保存食大事かも。
はい、じゃあ集めるものはね。
こちらの方をご紹介したいと思います。アイシャビットさんですね、ありがとうございます。山川さん、岡崎さん、藤本さん、ファミリーの皆さん、なるラジは、
なるラジは、
さて2016年問題って知ってますか？
ん、
簡単に言うと、イベント会場が軒並み改修工事が行われてイベントができないって、はい、問題だったはずなんですが、ということで、私がナルラジにたどり着くきっかけになったイベントを始めて、イベントを始め、いろいろなところがイベントをするということで、この調子だと年末にはお客の財布は、これなんて読むの、悲壮、疲弊、
疲弊ですね、
疲弊してそうです、
うん、
疲れてる、
疲れてる、
ということで、ナルラジでイベントを行うなら今年は厳しいかもですね、お気をつけください。それではちょっと待って、我々の方が外れちゃうわけ。
マジで。
ちょっと待って、どういうこと、
みんな大変だからイベントするなってことか。
え、どういうこと。
じゃあイベントします。
なんだそれ。今までしろしろしろしろって言ったらしなかったくせに、
しない方がいいですよって言われたらやりますって。
どんだけ甘酒なんだよ。
本当だね。だがしかし、本当にイベントをやります。
はい、
冗談ではありません。
はい、
なるほど。
10月の8日、
はい、
でいいんだね、
は
い、
8日、
うん、土曜日、登録やることが決定しました。
いや
ー、場所はね、高円寺のアルキメデスの螺旋という場所になるので、うん、ちょっとネットで検索するなり、うん、これ発表するあたりで、もしかしたらディレクターさんがここだよーみたいなのを ね貼ってくれてる可能性がありますので、チェックしといてほしいんですけれども、
はい、
この収録の多分放送を聞いたちょっとあたりぐらいから、お盆明けぐらいから受付を開始するそうなので、
はい、
一応会場がね、人数的に30人から35人ぐらいが限界かなみたいな形に、
ね、いっぱい入ってそれぐらいかな、
うん、っていう感じになるようなので、ちょっと先着受付順という形になるかもしれませんのでね、その辺もいろいろと後々こう徐々に明らかになっていくかもしれませんので、うん、はい、とにかく10月8日の土曜日、明けとけということで、
はい、これはあれ、それ明けとけってあれですかね、出席、
あ、
確認があるってことですかね。
そうだね。
後ろと言われるならしますけど。
ちゃんとやりますよ。久しぶりにね。ちゃんと来てますかみたいな感じ で。来れない人はちゃんと来れないなりのレポートを提出して
ください。私じゃないからね、って言ってるの。
ちなみにね、この同じところで、はい、番組の方をやっている、各駅停車で閉まってこうぜと合同のイベントになるようなので、はい、そちらのね、皆さんの方もぜひぜひ、この番組のこのあれに一緒にやって大丈夫なのかわかりませんけれども。
確かに大丈夫
かな、ね。大丈夫だと思う。はい、ということで、お待たせしました。それはね、100回に向けてこれ以上何もしないのはね。
みんながあんまり言わなくなってきたところね。一番言ってた頃には仕方して
る。そうだよ、そうだよ。婚活と一緒。言わなくなる。
100回もやってんのに本当にこのまま行くの的なところからね。
確かですね、
やりたいと思いますので、10月8日土曜日、
はい、
はい、開けといてほしいです、
ね。それに伴って次回のテーマを。
お、そうだ、うん、次回のテーマはじゃあ、イベントでやってほしいこと。
そうですね。
もしくは、こういうのはどうでしょうっていうね、企画の方の提出を、うん。
まあ、でも一応公開録音ですからね。
そうだね。
公開録音上でやってほしいことだね。
そうだね。そうだね。
まあ、やるかやらないかは置いといて、やってほしいのと。
募集、
企画会議。
そうそうそう。
企画会議をしましょう。あ、なるほどね、みたいなのとかね。
そう。なので次回のテーマは企画会議ですね。
企画会議ね。企画
会
議ください。いいね、でもね。
本当にやっちゃうかもしれないからね。
そう
ですね。
ちょっとすいませんね、お知らせさせてもらってい
い？ごめんなさいね。
はいはい。いつもいつもないくせにね、こういう時だけあるんです。はい、すいませんね。8月21日、声優魂というですね、ニコ生に私出演させていただくことになりまして、ニコ生初めてだと思います。
画像なんだ
と思います。やっぱり映像なんだと思いますって、映像なんです。はい、やります。あとこれがアップされるのがどのくらいの頃かあれなんですけど、コミケでですね、3日目3あ8月の14かな、14の西 J41A でですね、私が出演している、ラジオドラマ CD 違う CD ドラマ
ラジオはいらない
CD ドラマが発売されます。で、インキュアさんというところでやってるんですけども、もしかしたらいるかもしれない。
もしかしたら、
まあ、確定ではないんです。
あ、
もしかしたらいるかもしれない。
ってことは会えるんだ。
かもしれない。
ない、
これはもう本当当日もう来ちゃえばいいよみたいな。
なるほどね。
いなかったらごめんね。
みんなコミケは行くでしょ
う。そうですね。ちょっと顔出して CD をね買っていただいた時に、もしかうまくいけば私いる
かもね。いるかもね。
なるほど。
ですね。はい。で、そのインキュアさんのイベントがですね、11月5日に。
毎月だ。
皆さん久しぶりかと思ったらトントントントン来るからまたね大変だと思いますけど、よろしくお願いします。
11月5日ね。
5日ですね。はい。
はい。みのくちゃんとかは？
私、特には大丈夫です。
藤間ちゃんは大丈夫。
大丈夫です。
私も今のところまだ大丈夫なんで。
はい。
ということで、まあ今日は大きなお知らせがありました。10月の8日、登録をやるということで、ちょっと来月にはガン皆さん企画書を出していただきたいと思いますので、
企画書をね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、今回はこの辺でお別れです。相手は、
山川琴美と、
岡崎瑞希と、
藤本のり子と、
稲口ゆかでした。
それでは次回まで、
またねー。また忘れてたでしょ。
やったね。
嫌なんだったもん。